今環境省ではですね、希少種であるオオワシ、オジロワシ、シマフクロウというのは、まあ、仮に怪我をしていても、仮に死んでしまったとしていてもセンターにこう収容するようなシステムになっているんですよね、はい、でそれはもうほんと土日祝日限らずこう連絡いただければ振興局の方、役場の方だったり、はい、センターの方だったりという形でこう何らかの形でこう連絡つながるように今システム作っていますので収容しているんですが、はい、やっぱりこう年明け早々に収容がありましたね。
1月1日ですか。
毎年ですね、本当に三が日に何かしらが収容されるってい う, こうジンクスというかね、大体あるんですけど、今年も、はい、ありましたね、まあ、残念ながら死体だったので、まあ、その後郵送というような形でセンターの方に収容したんですが、やっぱり年始ってあるんですよね、毎年ね、不思議だなとちょっと思いながら、
まあね、鳥たちには、ね、年末年始関係ないですからね、
ないんですけどね。で、まあ、私たちもそういうこう覚悟を持ってね、年末年始も必ず誰かしらがこう、
はい、
待機するようにはしているんですが、うんうんうん、まあ、悲しくも今回は死体という形での収容があって、うん、年明けが始まりました。
それからもうまだあるんですか。
そうですね、やっぱりポツポツとオオワシ、オジロワシともに収容があって、で一番はですね、去年一昨年はオオワシもオジロワシも収容話数がすごく多かったんですよね。
去年、一昨年、
はい、
そして今年はどうなのかまだ分かんないですけど、
そうですね、例年ですね、あの生体と死体こう合わせてだいたい25話前後というようなペースで運び込まれるんですけど、うん、はい、まあ、それが一昨年、昨年ともにこう30話以上収容されてきているので、そういう事故が多い、増えてきているっていうのがこう私たちも悩ましいところですね、うん、
それ収容される、う
ん、はい、
わしたちの主な原因は事故ですか、うん、
はい、
列車。
そうですね、今列車事故というのがすごく多いですね。もともと主要原因としては車との衝突事故、うん、列車との衝突事故、
はい、
であとはまあ人工物とのそういう衝突事故っていうのがこう目立ってはいたんですが、うん、それ以外にも感電事故、
あ、はい、
あとは、まあ、魚を取るのでどうしても水辺での事故ですね、うん、網に絡まってしまうとか、観光船の餌付けに絡んでのワシ同士の衝突で溺れてしまうとか、はい、あとは、まあ、私たちがねずっと取り組んでる鉛中毒っていうような形で、こういろんな要因はもちろんあって、都度傾向っていうのもね、年ごとの傾向っていうのもあるんですが、この本当に昨年一昨年っていうのは列車事故が特に多いですね。 30%以上占めるぐらい今増えていますね。
それだけ列車にぶつかる確率が増えたってことですかね、
うん、まあ、そうですね、実際にそれだけ収容されるわしたちがそれを語っていることになります ね。
原因は
ほとんどの答えはですね、死体であればやっぱり解剖をすると胃の中から鹿肉が出てきますので、でやっぱり傷ついて負傷したワシもですね、その近隣に鹿の死体が落ちていたとか、そういうようなケースが非常に多いので、まあ、ワシたちにしてみればその線路沿いにある鹿肉というのがすごくいい餌にこう見えるんだろうなと思いますね。
だから餌場として、
そうですね、うん、今現在例えばワシたちが鹿肉に頼らざるを得ない状況に陥っているのかもしれないですね。
本来だったらお魚の方なんですよね、うん、そうですね、
海ワシって呼ばれるのがね、彼ら本来の姿なので、海沿いや河川沿い、湖等でこう魚を取るっていうような習性ではあったんですが、漁業の方でもね、例えば去年なんかはなかなか湖の氷が凍らなくって、氷下大網漁、氷下待ち網漁とも呼ばれますが、その氷の下に網を張ってそこから取られた魚が、こう雑魚であればね、こう商業用の売り物にならなければ、こう氷の上に漁師さんがそのまま投げていって、
それをもらって食べて
っていうようなね、ワシの風景、まあ、ある意味ね、もう光景見られますが、そういうのがないと、やっぱりこう氷が張らずに、量自体がないとワシたちもそれが食べれなくって、まあ、他の餌を探してっていうような結果、鹿っていうところに目をつけているのかもしれないですね。
うん、